さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。FM 藤山、渡辺ひろ子です。今日この時間は FC 富士桜山梨プレゼンツ、春菜さんこんにちはをお送りします。富士河口湖町のお隣、鳴沢村に本拠地を置き、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、選手が自ら富士北麓地域の魅力、地域で活躍する人や物、ことを紹介していく番組です。現在はゴールキーパーの出口春菜副キャプテンが担当しています。それでは春菜さん、よろしくお願いします。
はい、春菜さんこんにちはのお時間です。 FC 富士桜山梨もオフシーズンに入りまして、サッカー以外のことも少し頑張ってみようと自分磨きを始めてみました。
うん、
もう少し年齢に見合った女性になれるように、人生初のまつげパーマをしてみたり、眉毛サロンで眉毛を整えてみたりしたんですけど、わかりますか？
あのね、まつげめっちゃ上がってます。すごいグリングリンになってる。あんまり試合中ね、はい、メイクとかしないタイプなので、はい、春菜さんは結構すっぴん可愛いんで、あの十分本当に。今仕事帰りですよね？
仕事帰りですけどすっぴんです。
ですよね。あのね、十分可愛い。二重がクリッとしてて、
やだ恥ずかしい。
眉毛も綺麗。
眉毛結構、うん、みんなだってみんなから褒めてもらえます。
可愛い。
14番の脇田選手と、うん、あ、一緒に。
脇、自分磨きを趣味にしてましたっけ？
そうなんですよ。
ですよね、
はい、だからそこにちょっと便乗して、うん、私も自分磨き始めてみようかななんて28歳なんですけど思って見てます。
大丈夫、すごい超キュートです。まつげクリッとして今度その、うん、お店また紹介してください。
はい、
はい、
ひろこさんは最近こんな自分磨きしていますみたいなことありますか？
私はもう、はい、結構大人なので、盛るのはもう過去に盛り尽くしたんで、私の場合10代20代の頃がちょうど小ギャル文化、安室奈美恵、浜崎あゆみ世代なんですよ。
は
あ、だからもう囲み目アイメイクっていうんですが、うんうん、もうぐるぐるに囲んでまつげバチってする時代から、はい、なかなか抜け出せないので、逆にちょっとずつ引き算して落としていきたいんですよ。
ほう。
でもなんかやっぱね、物足りなくて。
なるほど。
持って塗っちゃうんで、うん、諦めつつ。でも実は先月、先々月か、
はい、
10月にアロマテラピーインストラクターの資格を取りまして。
わ
ー、実はね、あのアロマの教室を開けるんですよ、私。
わ、
アロマの先生になっちゃって。
すごい。
だからあのちょっとこの濃いめの顔と、はい、すごいナチュラル、はい、天然自然派のアロマの世界、うん、噛み合わないんですけど、バランスちょっとわからないんですけど、まあ、あの頑張ってそんな感じで生きていきたいと思います。
おめでとうございます。
ありがとうございます。どさくさにここで発表させてもらってす
みません。今度私もアロマについて教えてください。
はい、
チームもオフの期間に入りましたので、
はい、
今シーズンお世話になった方をゲストにお呼びしようと思い、この方に来ていただきました。それでは自己紹介をお願いします。
はい、 FC 富士桜山梨でゴールキーパーコーチをしています小金丸です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しい。
はい、ということで本日は FC 富士桜山梨チームキーパーズから小金丸幸恵コーチにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオで幸恵さんと対談、緊張しちゃいますけど、
うん、
本日は幸恵さんという方についてもう少し深掘りしていくのと、あとはせっかくキーパーが2人いますので、キーパーというポジションにフォーカスをしてお送りしていけたらと思っております。
絶対緊張してないよね。
はい、
はい、いいですよね、二人の関係がね、仲良さそうで。
早いな、バレる。
そう見えてたらよかったです
よ。いや、あと、
さん、
うん、なんかほら、昔っていうか去年、
はい、
渡辺海監督が GK コーチだった時に、はい、海さんもゲストに来てくれましたけど、
はい、
楽しそうで、結構仲良さそうで、あまり緊張しない関係っていいですね。
ちょっとぐらいしてもらっていいと思うんです
けどね。ちょっとなんか選手側からそうですねっていうのもなんか合ってるか分かんないでちょっと言いづらいですけど、
いやでもさっき私あの小金丸コーチの経歴、現役時代のね、はい、選手時代の経歴が、FC 富士桜山梨のホームページには載ってなかったので、ちょっと伺ったらすごかったですね。
そうなんですよ。
サチエさんからお答えしていただきたいんですけれども、現役はどのようなチームにいらっしゃいましたか？
高校卒業してから入団したのが浦和レッズレディースで、その後アルビレックス新潟レディースに移籍して、そこで引退をしました。
はい、今はWeリーグのチームですね。
そうですね、
浦和。
そうですね、けど私そんな出てないんで。
いやいやいや、そんなことない。でその後あの現役引退は GK コーチになって、
そうですね、そのままアルビレックス新潟レディースの下部組織のアカデミーのゴールキーパーコーチをやらせてもらいました。
そしてオルカ鴨川 FC にもいらっしゃったんですね、コーチ。
そうですね、2022シーズンにオルカ鴨川 FC の育成コーチとして、オルカに行って、アンダー15と18の監督をやらせていただきました。
じゃあチームの監督も経験があるんですね。
少しだけですね。
すごい。そして今日に至るまでずっとサッカーに関わって、
はい、
コーチとして、
はい、
お仕事なさってるんですね。
一応させてもらってます。
一応じゃないです
ね。はい、じゃあ春菜さん、今日も、
はい、
仲良しとはいえ先輩の GK コーチということで、
はい、
はい、頑張って
ピシッと、
はい、ピシッとお願いします。
はい、はい、さあ早速ですが、まずは幸恵さんという方はどういう方なのかを知るために、半年ぶり以上のこのコーナーです、質問みだり打ちをやっていきたいと思います。イエーイ。やめてよ。イエーイ。このコーナーでは FC 富士桜山梨のことをもっと知ってもらいたいということで、今回は幸恵さんにスポットを当てて様々な質問に答えていただきます。今シーズンキーパーズの私出口春奈背番号1番と志村美咲の背番号12番を足して13個の質問を準備してきました。そしてそして今回も普通に答えてもらうのではなく、質問から5秒以内に回答をお願いいたします。幸恵さん、心の準備はよろしいでしょうか？
いつでもいいよ。
おほほ、
真面目だから。
かっこいい。真面目な人真面目だからって言いません。はい、じゃあそれではいきます。
13個か。
1問目からいきます。出身はどこですか？
福島県福島市です。
はい、出身地のいいところはどこですか？
ちょっとね、あんま住んでないんだよね。高校外出ちゃったからさ、あんまそう転勤が多くてね。
なるほど、はい。サッカーを始めたきっかけは何ですか？
転校した先で友達作りで誘われました。
ほう。サッカー以外でやってみたいスポーツはありますか？
バスケ。
自分を動物に例えると？
わかんない、可愛いから。
自分を動物に例えると？
犬。
はい。好きな食べ物は何ですか？
ピザ。
はい。逆に嫌いな食べ物は何ですか？
トマト。
ピザ好きなのに。
そうなんだよね。
山梨の印象は？
空と山がすっごい綺麗。
はい。山梨のおすすめスポットはありますか？
富士ビレッジ。
私出口春奈、どんな選手だったでしょうか？
元気だね。
将来の夢は何ですか？
この仕事をできるだけ長く続けることです。
幸恵さんにとって FC 富士桜山梨とは？
愛。
愛。最後の質問です。幸恵さんにとってサッカーとは？
自分自身の成長を教えてくれるもの。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと気になる回答ありましたので詳しく聞いてみていいですか？
トマト。
食い気味の。好きな食べ物はピザなのに苦手な食べ物はトマトっていうのは消せない。
そうね、トマトね、ピザに入ってれば食べれる。
ピザ以外の熱したトマトは好きじゃないんですか？
好きじゃない。
でもトマトは違う、ピザは食べれる。
でもピザは好きけど、できればシーフードがいい。
あ、なるほど。じゃあ解決。
はい。
はい。サッカーを始めたきっかけ、転校先で友達作りということだったんですけど、 何か、あ、親が勧めてくれて、
いや、あのね、今はできないんだけど、その時ね、リフティングめっちゃできたんだよね。
なるほど。
嘘みたいに休み時間一回も落とさないぐらいできて、
はあ、
奇跡の時代があって、はあ、ただサッカーやってなかったの、その時。
すげえ。
それを見た男の子たちが一緒やらないって言って誘ってくれて、うん、ちょうど転校したばっかだったから、
うん、
まあ、その転校先の学校だったから友達できるかなと思って始めた。
なるほど。男の子のチームで、じゃあ始
めた。そうだね、男の子が中心のチームで、そこにまあ、うん、女の子の兄弟たちが集まってきてチームを作ろうみたいな形のタイミングで入った。
なるほど。じゃあ女の子もちょっといて男の子と一緒にサッカーをやるみたいな感じだったんですね。
そうだね、そういう感じで。
それは小学生ですか？
小学校5年生の途中ぐらいかな。
うーん。で、男女混合の新しいサッカーチームを作った。
そうです。男子のチームがあって、
うん、
それについてくる女の子が増えたから、
うん、
女の子のチームも作ろうかっていうので、もう1年生小学生主体のチームで、
うん、
私が初めて対面パスした相手は年長さんの子だったんで、
うわかわいい、
教えてあげるって言われて、
うん、
そういうような環境で始めました。
そっか、じゃあ本当始めるのにちょうど良かったかもしれないですよね。
そうですね、
いいタイミングだったのかもしれないですね。
遅いですね、結構始めたの。
そうだね、別にサッカー昔からテレビで見てて好きとかそういう子供でもなかったから、ただ外で遊ぶのが好きで、それがたまたまボール蹴って遊んでたっていうだけだったから、チームに入るとかはね、思ってもなかったね。
うーん、面白いですね。
そこから浦和行っちゃいますからね。
仕事にも来ちゃってますからね。
本当に人生どこで何が始まるかわからないと思う。
そうですね。
もしそのリフティングができ
なければ
だし、
あのその小学校も転校しなければだし、
ゴールにバスケットゴールにめっちゃ点入れれるな、だったらもしかしたらバスケに呼ばれてたかもしれない。
そうそうかもしれない、うん、何かわかんないよね、きっかけはね。
うん、バスケはなんでやりたいんですか？
かっこいいなと思って
それだ。そうですよね。クイーンビーズさんとかがと今やっぱ提携を組んで関わることが増えて、
うん、
バスケと接することが増えてきたなって思うんですけど、私は姉がバスケをやっていたので、
はい
はい、あの小さい頃からバスケを見に行く環境があったんですけど、
うん、
なんか周りにバスケ見に行ってみたいなっていう人が増えたなってすごい思いますね。
あとやっぱり D リーグが今すごい盛り上がってる、ワールドカップね、沖縄県で開かれたり、あと、まあ、スラムダンクの流行りっていうのは永遠なんですかね。
永遠ですね、あれは。
永遠ですね
みんな好き、やっぱりサッカーやってる人もスラダンは好き。
好きですね。
そうですね、大事なことは全部スラダンが教えてくれますから、う
ん、あ、やっぱりチーム競技として大事なことはスラダンから教わった。
そうですね、
そうですね間違いなく
ちょっと感じたそうですねって言わなきゃいけなかった
いいえ、そうです。ひろこさんも何か気になる質問はありましたか？
いや、私はやっぱりもうね、将来の夢はこの仕事を長く続けるっていうことは、うん、きっとサッカーに関わる皆さんね、そうおっしゃると思うし、
うん、
ね、コーチっていう仕事が今できてる以上、きっとこれからも続けていくだろうなって思うんですけど、これですね、幸恵さんにとって FC 富士桜山梨とは愛。
ラブ。
愛とは何ですか？
何ですか？
支え合うことですね。
ほう、
支え合いです、
うん、
をこのシーズンすごく感じました。選手同士もですし、うん、私も選手に支えてもらったなって思いもすごくあるので、
はい、
スタッフ同士もですし、
うん、
もちろん運営してくださるボランティアさんとか、うん、こういうメディアの方とか皆さんもですし、なんか全員であのピッチじゃないところも含めてなんか試合を作ってたなっていう印象がすごく今年はあります。なので愛、まあ、支え合いの愛ですね。
やっぱり今年はね、一部に昇格するぞっていうスローガンもありましたからね、がむしゃらでしたよね。
そうですね、
うん、
それでは続きまして、最初に少しお話ししたように、せっかくキーパーが2人もいますので、キーパーというポジションについてお話ししていきたいと思います。足で行うスポーツであるサッカーで、フィールド内唯一手を使うことが許されているキーパーというポジションですが、よくいろんな方からなんでキーパーやってるのと聞かれることありますよね。
ある。
あるよね。よ
くあります。
幸恵さんがサッカーを始めたのは5年生ぐらいとお聞きしましたが、キーパーを始めたのも同じぐらいからですか？
そうですね、始めたタイミングでもうキーパーでした、う
ん、
なぜならば、
はい、
背が高かったから、
多
分6年生で160ちょいあったんですよね。162、3あったのかな、覚えてないけど大体、
うん、小学校6年生の女の子で160センチ超えてたら
大きいですね、
うん、
多分あったと思うんですよ。でたまたまその近くにいるコーチの方がキーパー出身っていう人が2人ぐらいいて、背も高いし、まあ、ちょっと遊びでドッジボールとかやったら、まあボール扱いもまあそこそこできたから、じゃあキーパーやるかっていうので始めましたね。もうなので始めたと同時にキーパーでしたね。
うーん、ご本人の中でフィールドやりたいなっていう気持ちなかったですか？
なかったですね。
あ、すごい珍しいかも。
本当
そうなの？本当って春菜さんも
なんか、
うん、
サッカーを、私はなんですけど、
うん、
サッカー最初フィールドから入って、だいたいキーパーっていうポジションは人がいないから、ちょっとローテーションで回してやっていく中で、まあちょっとできるじゃん、キーパーやりなよみたいな感じでやり始めるとか、なんかよくある話かなと思うんですけど、サッカーを始めて最初からキーパーをやっている方に、カイさんもそうだし、サチエさんもそうなんですけど、
うん、
どうやって蹴るとかドリブルするとかをその中で覚えていくのかちょっと疑問なんですけど、
知らなかったよね大きくなってもこれあんま言えないけど、うん、こうやって蹴るのかなみたいな、
うん、なんかフィールドをやってた中、自分がやってた中で覚えていくじゃないですか、サッカーの基本動作、うんうん、ドリブルするとか、まあ、試合の中でそんなにドリブルするはないけど、どうやってキーパーから始めて覚えていくんだろうっていうのは本当にずっと疑問でした
今ここで聞くけど
今ここでちょっと聞くんですけど
一番最初のトレーニング、フィールドと同じ選手で同じメニューでっていうことはないんですか？
まあ、小学生のうちとかは、うん、まあ、今のやってる子たちもそうだと思うんですけど、小学生のうちはだいたいフィールドの選手と同じようなメニューから始まって、うん、でだんだんちょっとずつ手で扱う時間が増えていくっていうことが理想かなと、
うん、
今出口選手も言ったように、うん、あのどっちかだけにならないようにっていうのが小学生とかのうちはベースでいいなって思ってて、
うん、
まあ、私もたまたまですけど、その小学生の最初からではあったんですけど、
うん、
練習はみんなで一緒にやってたので、
うん、
だからまあ、その中でちょっとだけこうやってボール取ってごらんみたいな時間がちょっとあったって感じですかね。
なるほど、納得です。
ほい
解決です。
よかったです、
ありがとうございます。専門的なポジションのキーパーですが、だからこその魅力やりがいがあると思います。幸恵さんにとってキーパーの魅力やりがいはどういうところにあると思いますか？
あ、難しい。
わかります、質問してて難しいなって思います。
練習はめちゃめちゃきついんですよ、とっても。もう皆さんあまり想像できないかもしれないですけど、私も何回も出口選手足つるんじゃないかぐらいこう練習してることもあるので、けど試合だと目立つとちょっとあれじゃないですか、
うん、
そういう微妙なポジションなんですけど、
あ、まあそうか、キーパーが活躍する試合イコール攻められてる、
うん、そうですね、
負けてる試合
とかっていう印象になるじゃないですか、
うん、苦しい、
うん、けどやっぱり魅力があるとしたら、うん、ほんのちょっと一歩立ち位置変えたとか、むしろ一足分立ち位置変えてみたとか、うん、ちょっと右手で行ったの左手で行ってみたとか、そういうちょっとした変化であの守れる範囲がすごく変わるっていうのが、
うんうん、
ボールに対してどうやってアプローチするかっていう変化がすごく見えやすいなって思うポジションなんですよ、
うん、
なんで自分のちょっと勇気を出して変えたことがプラスになるか、もしくはちょっとマイナスになるかってことをすごく感じられるので、それが一つやりがいかなと思っています。
ほんのちょっと足の向き変えただけでボールに触って軌道が変わったりとか、指先ちょっと触れただけでギリ1ミリ助かったとか、そういうのありますよね。
そうですね、だってあのゴールの大きさとボールの大きさは、うん、J リーガーとかヨーロッパのあの大柄な選手たちと何も変わらないので、じゃあ何を工夫するのっていうところを突き詰めるというか、感じながらプレーするっていうのが、私はゴールキーパーの魅力だなと思います、う
ん、本当に職人さんっていう感じがします
だって
職人です、うん、キーパーは、
ね、だからあのフィールドで10人で動きを合わせるとか、タイミングを読む、空気を読むっていうよりも自分と向き合う時間長くないですか？
そうですね、まあ、これはいいことかもしれないですけど、全く攻められないゲームだと90分間本当にボールに触れることがないこともあるし、練習ではこれだけトレーニング時にはきついことであったり、いろんな技術を学んでいても、試合で90分でじゃあ触ってる時間ボールに、もう一瞬の積み重ねのトータル数分でしか、数分もう3分とかも満たないんじゃないかなっていうものがゴールキーパーなので、その一瞬一瞬をどれだけ大事にできるのかなっていうところですよね。
ね、蹴られたボールキャッチして、キャッチしてリリース、キャッチしてリリース、ゴールのねポスト端から端までずっと飛ばされて、その試合では一回も活躍する機会がないってことありますもんね。
はい、
自分たちのチームが強いと、
はい、
全然なんかあれ私一回もボール触ってないなとか、
はい、でもそんな試合でも全然勝ったら嬉しいんで、
そうなんだよね。
そう、なんか自分の魅力出せなかったわなんて思わないので、まあ、その中でサッカー流れのスポーツなので、ずっと攻めてる時間があっても、残り89分間ずっと攻めててもあと1分で、
わかります、
ボール来る、失点する、一生後悔しますか。あの時なんでできなかったんだろう、
ね、ワールドカップ見てても、アディショナルタイム90何分でとか、一番みんな暴れ出したくなる気分ですよね。
だそれをさせないためにというか、そうならないように、あんなきついトレーニングしてるんですね。
そうだね、何があるか分かんないから、
本当にいざという一瞬のためすごいポジションだと思います。
佐知恵さんは現役時代キーパー練習好きでしたか？
好きだった、すごい好きでしたね。
分かんない
分かんない。キーパートレーニング、フィールドの選手も、まあ、サッカー好きだから基本みんなやってるとは思うんですよ。しかも女子サッカーだと、なんだろう、サッカーでお金を稼いでっていう、男子みたいにサッカー一つでお金を稼いで自分の身一つで感じではないので、女子サッカー、まあ、人生をかけてはかけてるんだけど、
まあね、
仕事をして、
年俸何億、サッカーだけで食えてくってことはなくって、昼間仕事して夕方トレーニングして土日試合があってっていう、
あの私たちのリーグだと、まあ、やっぱり基本的にそういう子が多い中で、
好きじゃなきゃ続かない。
よりそう思うんですよ、女子サッカー選手って、
本当にそう。
だからあんまりフィールドでもあんまり練習好きじゃないみたいな、こう聞いたことはないけど、キーパーの方がよりなんかキーパー練習って本当面白いんだよね、本当好きなんだよねみたいな人が多いなって感じます。
キャッチできたら楽しい、
楽しいですし嬉しいですし、うわーってなりますよね。
なるなる。だからそれこそさっき言ったちょっと、じゃあ手出すタイミング変わったとか、本当目線を変えてみたとか、そういうことでうわ取れたとか、あるよね。
なんか自分の感覚でも、うわ今まで絶対弾いてたのにこれキャッチできた嬉しいってなったタイミングって、コーチの幸恵さんとか、一緒にやってる美咲とかもなんかおーってなるんですよ。
周りが見ててもわかる、
周りもなんかちょっとうわナイスみたいに、
今の取れるんじゃんみたいな、
それを経験してるからやるやんみたいな。讃え合いキーパーズのみたいなのはなんかちょっと気持ちいいですよね。
そうだよね、そういう一体感はあるよね。キーパーってね、
そっかそっか、あの何十本落としても何百本落としても唯一一本取れた、その一本にみんながすごいうわーって盛り上がるみたいな。
そうなんですよ。
そうですね、
しかもなんか、今シーズンも何回かあったんですけど、めっちゃ覚えてるんですよ、その感じ、そのタイミングも、そのキャッチできた瞬間とかの感覚、今年何個ぐらいあるかな今覚えてるの。これもう本当に日々のトレーニングの中なのに、その一瞬のプレーのその感覚だけ、あれ思い出すだけでちょっと気持ちいいわってなる感覚があるっていう、伝わります？この熱。
あの試合じゃなくても、トレーニングでも、この感覚試合で再現できたらいいなっていう感覚、
それ再現できたらちょっと相当嬉しいですよね。
そうだね、なんか私はコーチとしてそういう風に日々思ってくれてたんだったらすごく幸せだなと私は思いますけど、う
ん、そっか、幸恵さんは打ち込む側ですもんね。取れ春菜取れって。
そうだった。うわ、それ触っちゃう、触れちゃうんだとか、うん、うわ、そこまで足運べちゃうんだっていうのは私今年結構何回か言ってるんで。
お、素晴らしい、春菜さん、よかったね。
嬉しい。
去年甲斐さんがゲストに来た時にも嫌がらせのように一番嫌なところだけ狙って蹴るって言ってましたからね。それがトレーニングだって。
まあ練習はあんまり見に来てるとかではないんですけど、やっぱ試合前のアップとか、うん、家族が見に来てて、うん、まあおばあちゃんなんですけど、うん、おばあちゃんがな、なんであんなに春ちゃんに強いボールを打つんだろうね、嫌だ、もう嫌いみたいな。
あ、そう、何それ、かわいい。
はい、はるちゃんに向かってボールを蹴って、うん、怪我したらどうするのみたいな、もうどっちかっていうと、そんなことを言ってくれるおばあちゃんに対してでも、うん、私が好きであそこ立ってるから大丈夫だよみたいな。
かわいい。そっか、本当に甲斐さんとゴールキーパーはド S かド M かっていう話をした時に最終的にド M だった気がする。
そう思いませんか。
そうだね、だってね、痛いしね、
うん、
なんか擦り傷もあるしね。
そう思うのは、それ多分甲斐さんの時も言ったんですけど、選手時代はみんな絶対に M なんですよ。でもそれを経験してるから、選手から指導者になった人はみんな S に変わるんですよ。
そうかも。
S の音強め。
現役の時はどんなボール打ち込まれても取れたら気持ちよくて、うん、もう嫌なところに打ち込まれれば打ち込まれるほど燃えて、うん、キャッチしたくて、でコーチになったらすっごい嫌なところ狙えるから、ここ嫌だろう、ここ取りにくいだろうって嫌なとこ狙ってね。
そう、
甲斐さんが言ってました。
私けどそれを狙うのもこっちも練習しなきゃいけないから、 S は S の責任があるんだよ。
重何それ、重っ。考えたことなかったですよ、うん、指導者側の方。
そっか、ド S はコントロール力がなきゃダメなんだ。
まあ、でもキックだけじゃないですから。
あ、そっか、手で投げたり、ま、
もっとやれって言って、うん、あの8本連続とか、
うん、
もうこっちはうわーって言いながら、うん、倒れて立ち上がってボール返して、
うん、
したなんか普通だったら右行ったら左行くのに、この疲れてる私が左に一歩出した瞬間もう一回右に出す。
うわ、嫌な感じって。
それ甲斐くんでしょ。
まあ経験してきたキーパーコーチみんな、
あれ
みんなやってくる。
え、私結構頑張れって言ってるよ、
うん、
頑張れ、いけ、頑張れ、
頑張れって言って逆出すじゃん。
あ、ごめん。
だから、まあ、もし全然将来私は分かんないですけど、
うん、
指導者やるってなったとしたら、
うん、
自分もやってるんだろうなっていう想像ができちゃうっていう安易に。
でもやっぱり練習でそれ経験しないとね、本番ではね、うん、本当にどこに飛んでくるかわからないし。
そうなんです。
PK だったら相手の目線と体の動きが逆だったりもするし。
そうです、
うん、愛があるからこそですね、
だと、うん、思っておきます、
うん、う
ボールじゃなくて愛投げてると思ってる、こっちは
受け取ります。はい、それではちょっと喋りすぎましたけど。
あ、いえいえ、ごめんなさい、私も喋っちゃった。
サッカーをやっていない方からという目線でキーパーというポジションについて何か聞いてみたいなと思うことはひろこさんありますでしょうか。
そうですね、さっきフィールドの選手がゴールキーパーに転向するとしたら、
うん、
どのくらいがこう年齢制限っていうのはないにしても、
うん、
さっき幸恵さんご本人が小学生の時から実はちょっとずつ専門的なトレーニングをして手を使う練習をしてるんですっていうことだったんで、うん、
はい、
限界というか高校生ぐらいまでがいいんじゃないかなとか、
うん、
ゴールキーパー目指すんだったらなんかこの辺かなっていうのあります。
できればやっぱ早い方がいいとは思うんですけど、
うん、
まあ、要は大人になるとちょっと痛いとか、
うん、
こうしたらこうなるって分かってくるじゃないですか、
うん、
あんな地面にこうジャンプして着地して
本当横から落ちるって。
そうですよね、
腹から地面に落ちてるところを見ると心配になっちゃって
っていう感情が、
うん、
出てくる前からがいいと思います。
あ、なるほど。
恐怖感が出る前。
そうですね、まあ、そういうのも、まあ、楽しくちゃんと正しく練習してれば、
うん、
トレーニングできれば、あのそういうもしかしたらネガティブな思いとか痛い思いとかすることはないかもしれないんですけど、やっぱりちょっと年齢が上がってくると体が硬かったりとか、
あとは自重も重くなりますね。
そうです
ね、
こうしたらここぶつけちゃうかなとか、そういうイメージは湧いちゃうとなかなかポジティブにプレーできないことも 出てくるかもしれないので、うん、できれば早いうちに、まあ、フィールドのトレーニングもしたり、まあ、手も足もいろいろ使いながらやっていけるのがいいなと思いますけど、ただゴールキーパーっていう人口を増やしていくには別に何歳からであってもいつでもウェルカムですので、挑戦したい人は富士桜に来てください。出口がいますんで、
ね、今
出口がいますんで、
うん、出口が、ね、あの育成年代もね富士桜にはありますし、
はい、
うん、ぜひぜひ。
そうでも思うことがあって、
うん、
まあ、お遊びみたいなサッカーをトレーニングとは別でしてる時とかに、
うん、
じゃあキーパー入るわって言って入ってなかなかやるなって思うのは、
うん、
だいたいフィールドでもファイターみたいな、あの体張って地面倒れることへの恐怖ない人たちはそんな飛んで落ちることできるみたいな感じのプレーするんですよ意外と。だからやってみますか、いろこ
さん死ぬけど
面白いですよキーパー、
うん、でその代わり取れそうなボール取れなかった時の苦しみっていうのも大きくないですか。
そうですね、
失点の苦しみってやっぱりフィールドよりもどのポジションよりも確かにディフェンスの選手も防げなかったこと悔しいとは思うけど、うん、やっぱり最終的にはキャッチできなかったっていう苦しみ大きくないですか。
大きいですね、やっぱり現役の時の失点とか今でもすぐイメージというか思い浮かぶものもあるし、
うんうん、
あの時ああしてればみたいなことはやっぱりあるんで、
うん、
うちの選手が思わないように私はやるしかないんですけど、
監督もコーチもやっぱり富士桜の指導陣の皆さんは選手を勝たせてあげたいってよく言ってます
まあ一生懸命やってるんでね選手は本当に、うん、少しでもやってきたこと頑張って取り組んできたことでやっぱり何か成果を感じてほしいなっていう思いは常に思ってます。
うん、あ目があった
そっか、今でも思い出せるような現役時代の失点の苦しみがあったりするから一回もボールに触れないような勝ってる試合があったとしてもずっとずっとトレーニングし続けて、
うん、
いざという時のその一回のために、
うん、
そうですね、やっぱりそのもし試合の序盤で失点したって残り何分もあってそれを引きずってプレーされてもいい結果は出てこないので、うん、なのでさっきのまあ、S の話じゃないですけど、
うんうん、
それをどう跳ね返していくかとかどう立ち直っていくかっていうのも含めてトレーニングで経験しておかないといけないなとは思ってます。
うん、あとじゃあもう一つ質問なんですけれども、
はい、
まあ、あのゴールキーパーの方が平均年齢が高くって、うん、平均が高いというか現役生活が長いような気がして、女性でも30代後半ぐらいまでゴールキーパーって続けられるかなっていう気がするんですけどどうですか。
そうですね、私も引退は30歳だったんですけど、
うん、
シンプルにフィールドの選手より持久力とかそういう、うん、走ってプレーするっていう時間はそれほど長くないので、うん、そういう意味では体力的なものも、まあ、練習はトレーニングがちょっと体やっぱり鍛えなきゃできないですけど、
うん、
そういうところで、まあ、経験値がものを言うとか皆さんよくおっしゃいますけど、
うん、
プレー中のそういう景色とか局面に対してもそうですし、うん、やっぱり自分の前に10人味方がいてくれてその選手たちに何か指示を出したり時には背中を押す言葉が必要であったりとかそういうのもやっぱりいろいろと経験してる、年齢が全てじゃないですけどいろいろと経験してたり深みのある人間の方が言ったら効果があるかなとかそういう部分も含めてゴールキーパーの魅力かなと思うので年齢は全てではないですけどそういう意味では選手生活長い方も多いかなと思います。
うーん、精神的にも大人になるかもしれないですね。
まあ、例外もいるって
そうかな、あでもそうか確かに、
けど、まあ、いろんなキャラクターがあっていいと思うんですけどやっぱり苦しい時とか、うん、逆にこう調子よく行き過ぎててちょっと止めてあげなきゃいけない時とか、
うん、
そういう部分も含めて、まあ、状況を見極めて声をかけたりとか自分の姿で何かを伝えたりっていうことが、まあ、ゴールキーパーとしても必要かなと思いますね。
聞けば聞くほど奥が深いしすごい大事なポジションですね。やっぱりゴールキーパーならではの面白さとかやりがいっていうのは本当に試合全体を見ていられるっていうところですかね。
うん、
そうですね、
うん、
面白いですよね、
うん、あすごいいいパスしたなとかね、うんうん、もうやっぱり あの子いつもこのキック練習してて試合でうまくいってるなとか、それで点取ってくれたらいいなとか思いながらも、うん、あのピッチに立つことはあるので、うん、選手の時も、うん、全体を見れるっていうのは楽しいポジションですね。
なるほど、ちょっとマネージャー的役割もあるかもしれないですね、チーム全体のね。
すごい、うん、いい言葉ですね。私がずっとタラタラ喋ったことそういうことです。
めっちゃしっくりきた今。
なるほどなって今腑に落ちました。
今すごい、こちらも落ちました、
うん、これからそれでいこう、うん、
マネージャーっぽい役割もあるのがゴールキーパーの魅力ですっていうことに、うん、なんか落ち着きます。
とてもスッと入ってきました。
本当、はい、よかった。
2人揃って目合っちゃいました、うん、今
パチパチパチ
そういうことかよかった、うん、面白い。好きな人は絶対好きだと思う、そのポジション、
うん
うん、そうですね。
今シーズンでチームを離れる発表がありましたが、サポーターさんに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、2023シーズン、あのなでしこリーグ参入元年で、あの大事な時期にあの富士桜というチームに関われて本当にいい思いを、幸せな思いをさせていただきました。サポーターの皆さんの、あのご声援があって、あの選手がいつも前を向けていたなっていう思いがあるので、本当に心から感謝しています。私もそうは言っても自分自身もっと力をつけなきゃいけないなとか、成長しなきゃいけないなという感じる部分があったので、ちょっと場所を変えてまた力をつけて、もし叶うことがあればまたここで皆さんにお会いできるように頑張っていきたいなと思います。ワンシーズンでしたがありがとうございました。これからも選手をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
寂しそう寂しいですね
下唇出ちゃう、
うん、
来シーズンもまたぜひキーパーズにたくさん注目をしていただきまして、応援をお願いしたいですね。それでは本日は FC 富士桜山梨より小金丸幸恵ゴールキーパーコーチにお越しいただき、たくさんのお話をお聞きしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月の春菜さんゴールキーパー屋さんへの道のりですが、今月は焼きカレーパンを作ってみました。旧ツイッター X のハッシュタグゴールキーパー屋さんにてご覧いただけましたでしょうか。
拝見しました。田口コーチがお気に入りなんでしたっけ、
はい、お気に入りというかカレーパンが好きらしくて、
はい、
ずっとカレーパン作ってくれよ春って言われてたんですよ、うん、でやっとリクエストいただいてたので作ることができたんですけど、幸恵さんにもプレゼントをしました。
うん、
美味しかったですか。
美味しかったよ。
よかった中に入れたカレーは富士桜とのコラボカレーのカリガリカレーなんですけど、
うん、
少しあの水分を飛ばさないといけないので、
うんうんうん、
ルーの水分を飛ばしながらちょっと食材を足したりして工夫してやってみました。
うん、
カレーパンといえば揚げるものが一般的かと思うんですけど、今回は少しヘルシーに焼きカレーパンにしてみました。焼きたてのカレーパンは揚げたカレーパンと同じぐらい外がザクザクしていて大満足の出来でした。もう幸恵さんに揚げたものは焼きたてではなかったので、
うん、
ザクザク感を味わってもらえなかったのはちょっと残念ですけど、
でもあの写真で見たら、はい、ちゃんとパン粉まぶしてるんですね。
あ、そうです、パン粉をまぶして、
うん、
焼きました。
そう、揚げてるんじゃないのにパン粉で揚げたかのようなビジュアルだったけど、
うん、
揚げてないからヘルシーで、
はい、
こう歯ごたえがザクザク、
はい、あの歯の裏がちょっとザラザラするぐらいザクザクでした、
うん、あ、そう硬かったんだ
うん、硬くはなかったけど、
なんかクッキーかなぐらい、
結構いい感じに、
うん、へえ、美味しそう。
はい、だからちょっと、うん、焼きたてを食べていただきたいですね。
うーんどこへ行けば焼きたてを食べれるんでしょうか
頑張ってパン屋さんになります
ぜひそうしたらサポーターはまずみんな間違いなくお客さんになりますから、
なってください。
セカンドキャリアパン屋さん応援してます。
ありがとうございます。
はい、
はい、将来パン屋さんになりたい私出口春菜ですが、月に一度は必ずゴールキーパン屋さんを更新しようと決めて作成をしております。せっかくラジオのパーソナリティ（見習い）をさせていただいておりますので、こちらのラジオを聞いてくださる皆様にもこんなパン見てみたい、作ってみてほしいっていうものや、ここのパン屋さん絶品でおすすめですよっていう風に
ファンに関するメッセージをご協力お願いします。出口春奈の SNS か FM 藤山さん宛てにメッセージをお待ちしておりますので、皆様ぜひご協力よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちなみに幸恵さんが好きなパンは何ですか？
カレーパンです。
あれ、カレーパン、じゃあよかった、
よかった、結果よかった
結果よかったはい、ということで12月の春奈さんこんにちははこの辺でお別れです。 FC 藤桜山梨ゴールキーパー出口春奈と
FM 藤山渡辺ひろ子でお送りしました。